どうもおはようございます。今週も始まりましたマーブル水曜日、今日11月13日は倖田來未さんの誕生日らしいです。ハッピーバースデ
ー。ありがとう。
私はお腹の出てる女の子です。チキチキリョウニオイマリです。
私は、生蜂蜜が大好きです。大好きな女の子です。チキチキジョニー石原由美子です。
むちゃくちゃ世代で、周りは倖田來未さんの洋服とかを着ている子でいっぱいでした。岩井真美です。
倖田來未さんの洋服、
倖田來未さんの洋服を真似したり、髪の毛とかも
どうしたらやろ。
あゆとかは声だけめっちゃ似てるって言われん
ねん。ごめんごめん、スルーして
声めっちゃ似てるって言われんねん。
歌も感じちょっと似てました。はい、うん、声は似て、ただちょっと
ラジオからええやろ。
何やろ、なんか鼻につく。
黒木投手のね、あの登場曲、
うん、あそうい
っか、歌ってらっしゃって、オリックスから、うん、日本ハムに行かれて、かでちょっとね、あの高層階になられたけど、なんと今朝あの西武ライオンズさんが獲得に乗り出してるんじゃないかというニュースを見て、ちょっとテンションが上がってたところで、倖田來未さんの誕生日だと思って。
すごいタイミング。
すごい、ね。今日頑張ってほしいなと思ってます。
大勢の有名人の誕生日が多くて。
うんうん、
あ、It's K Magic といえばですね、小島マジックさんの誕生日でもあるんですよ。
事務所の先輩ね、OK、小島さんね。
そう、
ね、
そう誕生日。
あ、今日誕生日だよ。
たくさん。
で、またちょっと、エレキテル連合の橋本も今日。
あ、あの、脱畜しましたけど。
ダメよ、ダメダメっていう方です。そう。
お誕生日ということでね。ね、はい、今日お誕生日の他の
皆さん、ほんで今日はいろんな日があったんですよね。だから悩むぐらい。
はい。いい膝、いい膝の日。
いい膝の日をやたら言ってたね。
いい膝の日。悪い膝、悪い膝ですけど。
あ、ほんまにちょっと痛いね。
やっぱ、だ
最近でもね、ちょっと座ってるところから、うん、立つときに石原さんが痛い痛い痛い痛い
っていうね。まうねん、これ。
筋肉痛なんかなと思ったら。
なんやろ、痛たた先行になってきて、痛くないときももう言うてまうねん。
あ、もうどっこいしょみたいに。
痛い時もあんねんけど、うん、もう痛いやろって勝手に頭が思ってて、はい、痛い痛いって立ち上がったら痛くなかったなっていう時もあんねん。
マジか。
これ皆さん気ぃつけましょう、ほんま。
クッションはどんどんどんどんなくなっていくから、
ね。そうそうそう。工場はあっても材料。
工場はあっても
材料があってもね。材料
があってもパートさんがいない
らしい。
そうなんですか。
年齢順に若い時に比べたパートさんがどんどん自分の膝を工場として考えたら、はい、もう本当にやめていくんやって。パートさんが。なんぼ工場長が止めても止めても、もう、ほんで戻ってこへんねんて。もうやっぱ若い時の。
おかしらしいよ。だからこう鍛えていかなあかんって。昨日ちょうどね、はい、久しぶりに、あ、ほんま15年ぐらい前までかな、
うんうん、
あの天下一品杯、あの少年野球大会の、まあ、これ KBS で、あの中継のお仕事させていただいてたんですよ。
はいはい。
もうえらい前やなと思って、よく考えた、その時に少年野球大会に出てた子たちがもうプロに行ってる子もいてるし、で、あそこにおったんかいな、このプロ野球選手は、みたいな方もいるぐらいの、
なんか京都で行われてる結構少年野球の、まあ言ったらリーグ大会みたいなんだけど、結構京都では有名。
いやいや、すごい。その、ね、あの大会で優勝したら世界大会行けるっていう少年野球の大会やったんです。で、そこの開会式の日に我々が行って、ほんで、あの、子供たちにインタビューをする、うん。並べーっつって、もう、並べー並べー並べーみたいなね、並べーっつって、ほんで、もう、並んでもらってインタビューしてみたいなのをやってたんですけど、はい、もう時が経つの早いなと思うんやけど、もう、おまあ、京都でご飯食べてたら、実はね、昔僕、あの、インタビューしてもらったんですよっていう、男の子に声かけてもろたり、若い男の子にね。で、まあ、プロになっていらっしゃる方もいるし、あそこの、そう、あの、新建築さん。
はい。
私たちをね、あの、今日も大学でお世話になって、新建築さんの息子さんも、実はそこ出てて、
おー。
で、今も、カナダで野球やってんねん。
いや、まだ野球やって
んねん。やってんねん。
しかも海外？
そうやで、
すごい。
すごいで、150キロ投げんねんから。
え、めちゃめちゃ頑張ってる。
150キロ超やで、ものすごいピッチャーで。
う
ん、ほんで、インタビューしてもろたんや、って言って、はい、でもすごい縁ですね、って、うん。そう、覚えてくれてるのが嬉しいし、もちろん本人も覚えてくれてて、
うん、
で、未だにこう、まあ、親戚のおばちゃんみたいに、会うたら喋ってくれんのも、嬉しいなぁと思ってんねんけど、その時にお世話になってた、あの、女性のスタッフさんと、
はい、
久しぶりに、ご飯行きましょうってなって。ほんまに
偶然再会してな、そう。
で、好きやってんな、言うたら、その人も食べるのが好きで、うん、で、その、終わったら、あの、天一、テラーメン食べて、ほんで、ちょっとなんか、ここ、あの、 チキチキちゃんここ美味しいらしいパン屋さん寄って帰ろうとかって言っても大阪の人やねんけど、パン屋さん行ってたまきてか、パン屋さん。
へぇー。
あの、めっちゃ有名な。
そうそうそうそう。
それこそ宇治にあるのかな、そうそうそう。大爆
にあるね。
ね、めちゃくちゃ有名なパン屋さん。
なら、みんなで並んで買いに行ったりとか、
はい、
そんなして食べるのは私も好きやし、あちらも好きやし、その方も好きやしっていうので気を追ってて、でもなんとなくこう、まあ、お仕事で一緒になれへんくなったら、
うん、
あの、こう、ね、ちょっと疎遠になったりとかするけど、もう、ことあるごとに声かけてくれたりとか、ほんまに偶然待ちであったりとかしてて、ね、久しぶりに、ちょっともう天然もろこしもその仕事してたから、みんなでご飯行きましょうって言って、うん、昨日久しぶりに行ってきたら、そこの息子さんもちいちゃい子や思ってたら、もう大きな、もう24やで、うちの息子もって言って、って言いながら、人の子早いな、ってそればっかり言って。まあ、上山ちゃんはね、娘ちゃんがちょっと、お熱出しちゃったから、急遽来れなくなっちゃったんやけど、ま、天然もろこし、関根ちゃんと、ね、うん、我々、チキチキジョニーと、ね、その女性のね、スタッフさんと、4人か。4人でご飯食べに行って、
うん、
あ、うちらも歳とんなーって言いながら喋ってたけど、全然変わってないのが、天然もろこしの関根さん。
まあ、うちらもやけどな。うちらも素材に変わってないんやけどな、きっと。
森下も11月やで。大きい荷物持って、半袖の T シャツで来たわ。先生、電車くれて。先生
夕方からライブがあったからね。関根ちゃんはライブがあるから、やっぱ、はい、な、こう、小道具とかいろいろ多分持ってきたりで、
はいはい。カベゴンのポシェット。カベゴンや。
カビゴンだ。
カビゴン。カビゴン。
ポケモンのな。
キャラおるんかいな。
カビゴン。あまり大騒乱しなあかんかなと思って。
カビゴン。
カビゴンめちゃくちゃ有名なキャラや
ろ。カビゴンさん知ってん
ねや。知ってるやろ。知ってねえちゃうね。
急に
どうする、まあ、あなたポケモンで誰って言ったらカビゴンって言われるぐらいの、ちょっと寝てたりして、パチャってなんか癒し系
の、ね。そう、うん、
猫ちゃんみたいな。
カビゴンっていうね。カビゴン、はい、カビゴン。
カビゴン。
ピンク色の子でしたっけ。
いや、あのね、ちょっと何
色今ピンクじゃない。うちらの時青。
青なんか黒なんかちょっとわからんけど、根系の。
はいはいはいはい。ポニョンってしてる
子。バジョンってしてる子。トトロみたいな感じの、はいはい、もうほんまにずっと寝てるやん、カビゴンみたいなキャラの、
はいはい、
のポシェットを持って。そのポシェットは一回
もあれなんでカビゴンなんところで。ポケモン好きやった時代、関根さんっていろいろ好きなもんが動いていく人間やから、うん、あれなんかカビゴン好きやったとかあんのかな。
だいぶ長いこと使い込んでたよ、あれ。
もの大事にし
てる。カビゴン入ってないみたいなぐらいの、カビゴンにカビゴン大丈夫ぐらいのポシェットをつけて、でもそのポシェットは一回も開けることなかったわ。
うん、
リュックと、ものすごい大きいリュックと、
はい、
ものすごい大きいトートバッグ、一回も開けることはなかった、そのリュックも。うん、さあ、もう、なんでか回転しながら挨拶するから、危ない危ない危ない言う。当たる当たる、いろんなところ。
やっぱランチしようや、みたいな。さあ、結構大人女子の言うたら一般の方やからさ、その、元知り、あの、元スタッフさんは。
店選びから緊張して
る。うん、ほんで結構ちょっと、なんていうか、ちょっとセレブに近い、お姉さんやから、うちらも、なんか、初めもな、やっぱ、うちらがいつも行ってるような店じゃあかんで、って、ランチやから、ちょっと、ちょっと静かな感じの、なんか、こう、とこで、まずなんか何番にしようってなって。
何番にしましょうって。
ほんで予約は上山ちゃんが一応入れてくれてたから。
入れてくれて。うん、入る。半個室みたいな。
おー。
半個室はなかったけど、ちょっとこう、ま、半円形のソファーで、テーブルがあって、みたいな。
ほんでもやっぱ、こう、同じ、こう、お客さんも、やっぱなんかちょっといい感じの、なんか、なんていうかな、主婦の方とか、なんかきっと、なんかお姉様みたいな、こう、キラキラいい服着てきてるやわ。で、私もちょっとだけ帽子をそっと被るのやめたんや。ミサイってか、普通にいつものキャップでな、行ってこう。で、うちらが先着いて、その、さ、知り合いの方が来て、
はい、
セギリちゃんがやっぱ遅くて、これは絶対。
電車で、
セギリちゃんさ、汗かいて、半袖の女が汗かいて。
ブルブル汗かいて。ええってそんな人がでも。
あれ、絶対な、駅から走ってきたみたいな顔してるけど、あいつ絶対分かってんねん。ほんまに。ほんま、ものの5分は走ってないで。店近だったらこう走る。
今まで外におる人の格好ちゃうな、これ。
もう夜はまだ冷えてますよ。
まあ、紛れてんねやろうけど。
ほんで、ご飯、ランチ頼んで。うん、もう、大丈夫やー。
そう、これがね、またね、すごい店でね、6種類ぐらいから、2つチョイスできるみたいな、ランチセットで、
ありますね。
メインのおかずを。
うんうん、
これがね、まず、ね、変に6種類あるから。
ね、 チキン南蛮。うん。ね、唐揚げ。
で、ちょっと季節限定で。季節限定の、なんか、秋鮭を使ったもの。秋鮭のホイル焼き。はい、
で、なんか、
で、秋茄子と牛肉の甘辛炒め。
ああ、ちゃんと牛、魚、鶏なんですね。
全部そうね。
難しいな。
うまいことなんか、秋茄子とか、秋鮭とかを絡めてくるから。
は
い、
季節も。
もうすぐもうあんな、ほんまに考えるとき腕組む人って
思ってた。いや、あんたも、あんたもやで。
うわ、ちょっと参った。これは参った。
苦しんでる。おで、なんか、ワンチョイスセットとツーチョイスセットっていうのがあって。
ああ。
ワンチョイスやと、これがみんなが、石田さんと関根さんがすごい語り出したが、うん、ワンチョイスやと、例えば、そこでトンテキを選んだら、すっごい大きい丸々のトンテキが出てくるんじゃないか。
はいはい。
で、ツーチョイスやと、やっぱ、ハーフハーフやから、うんうん、チキン南蛮ハーフ、トンテキハーフ。やから、私は一番食べたいのはトンテキですって石原さんが言い出して。いや、そうやで、あんた、伊勢さんのこと分かりちゃうけど、私が一番食べたいのはトンテキなんですよ。これを。
英語の教科書に出てきそうなので、綺麗な日本語。そうそうそう。私が一番食べたいのはトンテキです。
まあ、早い段階で出るやつ。
ユミコ。
これはトンテキですか？いいえ、チキンナンバーです。
出ちゃう、俺。そう見たら分かる。
あるある。
しかもユミコって日本人の子の方が。
これはトンテキですか？
マイクが聞くやとわかるけど、それ。トンテキって言うんだろうね。なっててな、ね、ね、うーんって、そうです。私が食べたいのはトンテキです。だからこれをツーチョイスにして、はい、まあツーチョイスの秋鮭とかもね、魅力的なんやけど、このトンテキがちょっとハーフになっちゃうとするなら、するならって言ってた。
するならば、
イフ。なんとかな。するなら私はワンチョイスでトンテキが食べたいです。
もしも、こう半分になるんだったら嫌です。うん
でもな、マイクがな、マイクが、うん、まあ、でも絶対にツーチョイスの方が、うん、こう、お得な感じやで、多分店が一番売りにしたんだ、ツーチョイス。で、やっぱ美味しく、
こう。値段の差を見てください。300円しか値段の差がないです、ワンチョイスとツーチョイス。
だからツーチョイスがお得ですよっていうセットやろうと思って。
だから絶対にこれはトンテキが小さくなるに決まっています。言ってた。なので私は、
もっと語彙が勢いがあったよ、もっと。
なので私は、ワンチョイスのランチを2つ食べ
ボートに出たやろ。いや、みんな止めたよ。みんな止めたよ、三人とも。関根さんですら、いやいやいやいやいやいやいや、アホですって、それアホですよ、それ
ご飯、言われて、ご飯、ほんなら、一緒にね、
はい、
そう、で、うん、ご飯どうするの？ご飯ついてくるよ、
うん、そう、セットで。
ほんなら、あれか、ご飯抜きでって一回聞いてみたらって言われて、
うん。単品であるんちゃう
か。いえ、大丈夫です。食べることができます。
じゃあ、じゃあ、で、そこだ。大盛り無料やね、ご飯。
ああ。
ご飯大盛り無料やから、そういや、そんなことしたら、めっちゃ、あれ、一応単品聞いてみようって、そんなに食べたらあかんしって、うんうん。いや、でもな、聞いてって、上山さんの分も予約入れてたと。
うん。
ここで5人行くのに、4人でって、いや、別になでもな、そうやね。
あの、
フルコースを頼んで、予約してたわけじゃないから、向こうに何も別に、うわ、4人になったね、とは思いはらへんと、もう普通のお客さんもおるし、うん、だから、上山さんの分を頼まな失礼じゃないかなって私は思います。だから、ワンチョイスを2つ頼みます。
いろいろ理由が、
理由
が。
理由が分かんないって思って。
ほな、間違いないやん。同じ量食べれねえから、
うんうんうん、
大きいトンテキが食べられるわけや、
はい、
それで、
はい、
あそれでええわ
な、もそう、ほなまあまあまあ食べられんかったらみんなでそのトンテキをシェアしたらいいしねって言って、はい、ほんでツーチョイスやって、ほんでそっからまた石田さんの暴挙がみんなの話を聞いて、みんなが注文は、私は甘辛煮と秋茄子と甘辛煮と、はい、じゃあトンテキ
ツーチョイスで、
そうほんでみんなやっぱトンテキをちょっと絡めていったセットで、あれチキン南蛮頼む人いないんですかってなって、石原があれチキン南蛮。まあ、秋鮭頼む人多いんで、そんな
こと。上山さんがチキン南蛮美味しいこの店はって言ってましたよ。
いや、でもそしたらあなたがワンチョイスでトンテキとあれにしたらよかったよね。
チキン南蛮したよ、だから。
あ、そうや。だからや、うん、それを聞いて、うん、あ、じゃあトンテキをやめます。
うん。
じゃあ、トンテキ。2枚食べたいけど。
2枚食べたいけど、私は優しいので。いや、それ結局
チキン南蛮を少しあげますよ。
そう、チキン南蛮をみんなでシェアしませんかって、
はい。
あ、それはいいと。
うん、で、私はこう。チキン南蛮をシェアしませんか。
チキン南蛮ユーミン。
トンテキはシェアしません。
まあ、みんな頼んでたしな。 ほんで、いざ来たら、はい、ワンチョイスのトンテキと、ツーチョイスのトンテキ、同じ量やって。
めっちゃ私、ほんまあかんねんけど、お店で、あの、くさ
あほんまの間違い。ほんまの間違いやな。ほんまの間違い。
めっちゃじゃあ、ツーチョイスをお得にする。
お得やねん。だからお店が言うてくれてんねん、もうそうやって。
ツーチョイスは、なんか、わーっと大きいお皿に持ってる分、ワンチョイスのお皿がちっちゃいねやんか。なんかそっちの取ってきたら大きない
いや、せんねん。もう、うっさいな。
四角がね。
あれそっちのトンテキ大きない
うっさいな
ぁ。で、ご飯、関根さんがご飯を大盛りで。大盛り無料なんですか、
う
ん、
そう、大盛り無料やからね。あの、こう、白いご飯大好きやから、うんうん、関根さんは、ね。
大盛り無料。その大盛りのご飯がなぜか私のところにやってきて、それもなんか腹立つ。
お店の人が、あ、大盛りがこの人っていうのが。一人だけ大盛りやってんな。それ、多分、私もだから多分そうに見られるけど、まだ今回石原さんやってんな。どやこや言ってたからやって、トンテキがね、ワンチョイスがね、トンテキ二つとか言ってたからですよ、多分。
いや、でも美味しかったわ。でも楽しかったし。なんか久しぶりにこう、ランチ会って、あの、わざわざランチ会っていうのが、ちょっとない、まあ、昼でも行こうかはあんねんけど、もうわざわざこう。
うちらのこの、やっぱこの業界ってあんまりランチ会っていうのがないから、
交流してっていうのがないから、うん、これからちょっとあの飲み会もええけど、うん、あの、みんなで日にちを合わせてランチ会も楽しいなと思った、そんな秋の一日。
世の中の人がやってるランチ会とちゃうで。
一粒もご飯残ってなかった、
最後。マジ注文、店入ってから注文決め切ってするまで、マジ30分かかってた。みんながツーチョイス決めかねてて。みんながどれが一番得かみたいな。何が食べたいか。
店の人が一番偉い人かもな。優しかったけど、
ね。一回なんか採血取りますみたいなって手上げたもんな。
なんかまあ、変わらんわ。
はい、そうです、結局ね。関根さんだけ変わらな、思ってたけど。
うちらも一緒やな。なんかでも、ホッとする。
スタッフの女性も言ってたもんだって、うん、ホッとする。もう、普通の一般の知り合いの人って、はい、やっぱ大人やな、とか、もう、こう、いろいろ、やっぱ、子供のこととか、こう、生活の老後のこととか。
それぞれあるけど、
そう。
ホッとするわ。
ホッとするわ。
平和や。
ホッとされてたらあかんわ、頑張らない。
トンテキワンチョイス私は、トンテキワンチョイス
とはいえ、変わらない、とはいえですよ。とはいえ、やっぱり年齢はいってるものでですね。いろいろと気にせなあかん体の状態は、
メンテナンス。
いろいろあるわけですよ。そこで皆さんに、とても、はい、有意義なお知らせがございます。
上手よ。上手よ、上手。
サンクス73スペシャルプログラムのお知らせです。はい。題して、株式会社、松風プレゼンツ、サンクス73、
噛んで笑って元気に生きる、お口すっきりスペシャル。
日時は12月14日土曜日10時30分からサンクス73で盛り上がる KBS ホールで開催いたします。
去年はね、松風さんの会社に我々行かせていただいて、はい、うん、でリスナーさんにも来ていただいて、うん、そこで公開収録をやったんですけど、はいはい、私も結構難しい話でわかるかな、どうやろうなと思ったらめちゃくちゃ楽しかったんですよ。
歯周病について考える。
去年は歯周病で、うんうん、めちゃ楽しくて勉強になって、はい、まあ私はあの歯茎から血が出てるということは皆さんにこう、バレてしまう回になったわけですが。
項目全部罰でしたもんね。チェック項目。3つ以上で危ないよっていうところ全部。全部。
まあでもなんかこう、笑いの回、ね、
いやでもそうそう。
あの先生も楽しくね、うん、おしゃべりしてくださって。
あっこからやっぱりちょっと歯磨きに対するね、認識とか、やっぱりほんまに変わりました。
私も変わった。
そうなんですね。
どんだけお酒飲んで眠たくても歯は絶対磨くぞっていう。
磨き方とかね。
はい、
で、ね、今年も、その、松風プレゼンツの、噛んで笑って、元気に生きる、お口すっきりスペシャルが、
はい、
今年はサンクス73の中で、なので皆さんにも見ていただける、ラジオ聴きの皆様にも聞いていただける、うん、もう生放送で、うん、やるわけですけども、
はい、
今年のテーマは、こちらですね。はい、皆さん、いびき書いてますか？書いてませんか？
これね、聞かれても即答なかなかみんな難しいとは思うんですよ。
うん、
こちらをですね、テーマにお送りしたいと思います、はい、で公開生放送スペシャルパーソナリティとして、はい、大阪歯科大学睡眠歯科センター講師の奥野健太郎先生が今年は来てくださるということで、
うん、
結構気になってる方多いと思うんですよ、
うん、
寝てる時 特にもう、我々は、もう私なんか一人やから、うん、いびきかいてんのか、歯ぎしりしてんのか、うん、寝言言うてんのか、息してんのかしてないんか、生きてんのか死んでんのか。
生きてるよ。
もしかしたら毎朝生き返ってるかもしれないわけや
そんな人はトンテキとご飯めっちゃ食べへんよ。大丈夫よ、元気。
だからこう、睡眠時、無呼吸、はい。これ皆さん気になってると思うんですけども。
う
ん、
それ
も
お口の健康とどう関係してるのかね、いまいちそういうのわからないなっていうところを、楽しく学べる1時間となっております。
はい。さらに当日ね、奥野先生、質問コーナーというのもありますので。
ここ楽しいんですよ。
ねえ、ぜひ、いびきとか、睡眠時、無呼吸について聞きたいことがあれば、うん、番組宛てにぜひ送ってください。
はい。
宛先はまた後ほどお伝えします。些細な質問でも構いませんので、皆さんからの質問をお待ちしております。はい。また、当日、松風のアンケートにお答えいただいた方には、ノベルティのプレゼントともありますので、ね、ぜひ会場でお楽しみください。
これいいですよ。去年のあの、
はい、去年めっちゃ良かった、ね、
経験
力と、あの歯医者さんでしかもらえない、
う
ん、あのまもらえないというか歯医者さんでしか手に入らない、うん、あのあれやな。ね、言うていいかな。でも今年は分からない、ね。
分かれんから分かれんから。
去年は
そうでした。いろいろそういうグッズを。
グッズ。
ノベルティでいただきました。
ものすごく良くて、いいな、いいな、欲しいなと思ったけど、そんな行儀悪か言われへんから、いいですね、皆さん。
言うてるようなもんや。
いいですね。
結構言うてた、私も。
いただきで。
いただき
で。よかった。使わせていただきます。
はい、
ありがとうございます。
今年は何でしょうね。
はい、楽しみにお越しください。ぜひね、会場の方でお楽しみいただきたいなと思いますので、はい、来られる方は会場へぜひ。で、まあ、いろんな皆さん事情が終わりと思いますので、来られない方はラジオでも楽しんでいただけたらと思います。はい、うん、そして、サンクス73、これ入場無料でございます。はい、当日またこれ楽しみよ。ほっかほか朝一。これもたくさん美味しいお店いっぱい来ますから、ね、
うん、
楽しいイベントも盛りだくさんでございます、はい、ということで我々3人もお待ちしております、
はい、
12月14日はぜひ KBS ホールへお越しくださいませ。
はい、
ということで、こちらが、お知らせでございます。
はい、
はい、これ高知行ってきたから、これお土産食べて。
わー、いつもありがとうございます。いや、今日は私からもお返しと言ってはなんなんですが、石原さんにプレゼント持ってきました。
もう何々、いやもうそんなええのに、いやもうほんまにええでの気使わんとって、もこんなんもうな、あのみんな食べてほしいな思って、これ美味しいね、これ田野屋塩次郎のこれしプチシューラスクって、これあれやで、シュークリームのシュー皮のラスクやね、美味しい、ね、もうだからもう気使うの、気使うんてとか言いすぎたら、でも遠慮しすぎたらこれやらしいから、これはもうあれやな、素直にありがとう、これが可愛らしいな。あ、岩井ちゃんありがとう。
秋ならではのものなんですけど、
いや、秋のももう何でも好き。何かな、鮭かな、これサンマかな。いや、今年よう取れるらしいから、もしかして松茸、松茸かな。いや、松茸は言い過ぎやな、ごめんごめんごめん。そうだ、もう何もそんな期待とか、何かな、
どんぐりで、
あーごめんごめん、私の秋リストになかったわ。あ、確かに秋やな、どんぐりな、どんぐり、うんうん、
どんぐりでネックレス作りました。石原さんネックレス好きやし似合うかなと思って、よかったらつけてください。
あー、うん、うん、
え、もしかして同じのを持ってます？
持ってない大人が大人にこういうプレゼントをすることはあんねやと思って、ちょっとびっくりしてるだけごめん、これいらんかな。
ひどい、一生懸命作ったのに。
ほんまやで、岩井ちゃんかわいそう。
本当は真珠のネックレスにしようかと思ったんですけど、ことわざみたいになっちゃって失礼になっちゃうかなと思って。
いや、どういうことやねん。誰が物の価値がわからん例えやねん。いや、ちょっと岩井ちゃん失礼やで。失礼やわ、それ。
いやいや、まあまあまあ、石原ちゃんもカリカリせんとさ。ブーブー言わんと。
ブーブー言
う
てへんねん。
岩井ちゃんもあれやで。石原さんさ、結局食べるもんやったら何でも喜ぶねんから、ネックレスじゃなくて、そういうもんにしな。実はですね、岩見も、石原ちゃんに、普段の感謝を込めて、プレゼント持ってきたで。
え？マジで？そうな？
はい。
ありがとう。
はい。これ、一生懸命集めてきました。食べる用のどんぐりです。
わしはイベリコ豚か。
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto ファックスは 075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
ほらよく見て、このどんぐり全部帽子かぶってるやつやで。
ちょっと待って、このどんぐり全部帽子斜めにかぶってるやん。特別企画、リスナー対抗ビブリオバトル。
読者の秋です。先週のマーブルビートでね、行ったビブリオバトル、リスナーさんからのおすすめ本も知りたいということで、今日はリスナーさん対抗のビブリオバトルを開催したいと思います、はい、本の魅力を PR、 一番読みたいと思った本をプレゼンした、してくださった方の1名様にチキチキ上にオリジナルマスクをプレゼント
です。なんちゅう声出すね。一名様のとこ。
一名様。
どんどん行きましょうか。
はい。はい。あ、改めて、ビブリオバトルって一体何なのかって言いますと、はい、発表者が読んで面白いと思った本をプレゼントした後、ディベートを行って。
プレゼントした、して。
あ、ごめんなさい。
配らないか。本配らないか。本配らないか。
あげ足取るなよ。あげ足取ったんだよ。
プレゼントしたら。
おかやましい。
プレゼンして、ディベートを行って。うん、プレゼンね。最終的にどの本が読みたくなったかを投票してチャンプ本を決めるというゲームなんです、
ね。はい。
まあ正式にはこんな感じです。
まあ正式にはそういうやつなんですけど、はい、まあ今日はね、ディベート部分はね、うんうん、あれなんですけど。で、先週私たちがね、いろいろ紹介させてもらって、ちょっとね、長かった反省とか。
はい。
一応、この3人の中では私が優勝させていただいて。
はい。さあ、ということで、たくさん来てるんですよ。はい、なので、どんどんなんか紹介していって、こう、うん。これ、どっちが勝ったかで行く？
いや、
どんどん
後でよくない。
後で行きますか、
うん、じゃあ行きましょう。後で印象に残ったっていうのをね。はい。はい、行きましょう。まず、しんちゃんばあちゃんさんからいただいてます。私のおすすめの本なんですが、最近では、三笠宮明子女王の京都物語、ごめんなさい、京都物語の道です。京都の通りにちなんでいろいろなお話が書かれており、お人柄が垣間見れます、うん。KBS 京都ラジオを聞くようになってから京都ってやっぱりいいなと思います。三重県の方ね、しんちゃんばあちゃんさん。
ああ、そうなんだ。うん、
そんな本を出されてるんやね。
三笠宮明子女王の、うん。
なんていう本でした？
京都物語の道。
京都物語の道。
なんか京都のほんまに通りにちなんで、あの、よう、うん、歌だけしてな、みたいなのを、ね、再認識できる、いい。はい、
ね、どんどん読んでいきましょう。
いや、もうちょっとやめてや、事務的なんの。そういうの。
いや、違う、事務的ちゃう、うん。とりあえず読んでいこう。
いや、事務的やがな。めちゃめちゃ、どんどん。ちびのすけさんからいただいてます、はい。私のおすすめの本は、大月京子さんのラブホテル裏物語です、ラブホテルでの数あるエピソードが従業員である作者の目線で、興味深く描かれています。ラブホテル従業員の仕事とは、から始まり、ラブホテルに訪れる人、年齢、二人の間柄、珍事件簿や従業員の人間性など幅広い内容に読んでいくうちに好奇心が止まらなくなります。ラブホテルに行ったことがある人はもちろん、行ったことがない人も想像力をかき立てられる内容だと思います。読み終わった後はラブホテルの奥深、ごめんなさい、奥深ささえ感じる作品です。
奥深さ。
これめちゃくちゃ惹かれるわ。めっちゃ上手や、ちびのすけさん。
うちら、関西園芸協会で、ラブホテルの敷地の中に、
はい、
倉庫があったんで。
物置みたいなところがね。
そこにいつも、
登りとかをね。
そう、登りとかを置かしてもらってたんで、いつもラブホテルの裏、事務所に、すいません。
ピッポーって鳴らして
た。言いにくい
です。関西園芸ですって、鍵をもらって、
そこに。その物置。
いつもスタッフさん、うん、あ、こうやって、あ、なるほど、あ、シーツこうやって洗って
る。リネン回ってたりな、こう。
そうそうそう、リネンものすごいいつもものすごい回ってる。
ほんまに、私はだから、ほんまにそれこそシンプレの渡辺さんとかと、竹下ポップさんとかと、リアカーを引きながら、ラブホテルに入っていって。
リアカーを引いて、ラブホテルが出てくる。
一旦入り口は近くやねんけど、入り口は似たようなところやねんけど、この奥に、奥まった庭のところに出て行って、ピンポーンって押して。関西芸協会で。
ラブホテルから岩見さんと渡辺さんと、
はい、
竹下ポップさんが、ラボ、リアカー引きながら出てくるって。
今度は荷物いっぱい乗して。
知らんと見たら、どういう関係からって思いそう。ね、
ほんまにそういうのありました。はい、でもこれで、ね、裏物語は面白いですからね。さあ、こちら。いつよさんの、ビブリオバトルです。おすすめの本。 聞こえるっていうタイトルで、うん、道尾修介さん、講談社から出ております。私、この道尾修介さんの作品好きです。
あ、そうなんや。
はい。短編ミステリーです。この聞こえるっていうのはね、短編ミステリーです。読み進めると、QR コードが出現します。その物語に関わる会話が聞けます。ミステリーの鍵が語られてますよ。私には理解できなかったミステリーもありました。
ていうか、QR コード読めんの？
はい。QR コードの声を聞いてみてください。
じゃあね、いつよさんの携帯は、QR コード読めるの？
う
ん、
そらそうやろ。
道迷わはんのに。
いや、関係ないよ。スマホをほら、変えたい
って。あ、スマホ変えたって言ってたから。
そうやろ。ほんで、しばらくちょっと、このラジオにもメールちょっと送れないかもしれないですけど、って言って。
もうすっかり慣れて。
そうやで。QR コードぐらい読めるわ。前の機種でも読めるわ。
QR コードついてる本読み出してるやん。いつよさん。
すごないでも。
こんなんあんの？
ねえ、
知的探求心っていうか、その、いつよさんがそれで。
いつよさんすごいね、マジで。
だって理解できんかった、短編集や、短編ミステリーやんか、理解できなかったミステリーもありました。やのに、ここでみんなに勧めて、声だけ聞いて。
面白いから。
面白いから。これおもろいやん。その物語に関わる会話が聞けるんや
って。めっちゃ気になる。
え、道尾修介さんって、いわみさんも知ってんの？作家さん。
結構ほんまに有名。映画化にもなってたりするし。
あ、そうなんや。うん
カラスの親指だったかな。うん、なんかいろいろ好きやねん、この人の。ね、直木賞とかも取られてる。
わ、すごい。
そう、ね。わ、すごいな
面白い、ほんまにミステリー書きはるね。ちょっともう目離せ、もう読み出したら一気に読んじゃうみたいな感じの。でもちゃんとヒューマンドラマも書いてはって、めっちゃいいよ。この QR コードの知らなかったです。
わ、すごい。
これすごい。皆さんもぜひ。こちら行きましょう。マータンさんのビブリオバトルです。私のおすすめは、ライトノベルで。うん、高橋ビスイさん。高橋ビスイさんの私より強い男と結婚したいの。清楚な美人生徒会長。実は元番長の秘密。違うわ、これ説明ちょっと待って。
どこからどこまでが題名ですか？
もうまあ、たん。これちょっとどこできんの？タイトル。私より強い男と結婚したいの。が多分タイトルなのかな。清楚な美人生徒会長。実は元番長らしいんですよ。の秘密を知る陰キャ。実は彼女を超える最強のヤンキー。むず。生徒会、美人生徒会長の秘密を知る陰キャ。主人、まあ、いきますね、説明。主人公の小暮明は存在感の薄い陰キャ。これ、これが、男の子やろな、うん、主人公の。で、まあ、みんなから地味やと思われてると。うん、ひょんなことから生徒会の高崎静香が元女番長だという秘密を知ってしまう。うん、静香は、自分より強い男を探してヤンキーの世界に入り、1年かけて平定して番長になったものの、自分より強い男はいないのでヤンキーを引退して生徒会長になっていた。そしてこの主人公の明こそが実はヤンキーたちを1日で全滅させた現在の番長という話。らしいです。もともとは YouTube のウェブ漫画として配信されて人気があった話です。生徒会に絡んでくるヤンキーたちを成敗する爽快な話と、恋愛にはポンコツな二人の話が読んでいて楽しい小説です。
実はこの人の裏の顔、みたいなのかな。
多分この主人公も、周りには陰キャ、このちょっと地味な存在やって知られた男の子やねんけど、うん、実はすごい。元ヤンやったみたいな、ちゃっこ強いよって。で、それが生徒会長の女の子、みたいな話やも
ん。よう分かってへんやん。
いや、私は分かったやけど、この説明が
ね。なるほどね。
さあ、が説明してくれてます。
行きましょうか。
はい。じゃあ、スノーホークさんからいただいて、ビブリオバトル。私がおすすめしたい本は、佐藤修法さんが書いた漫画。ブラックジャックによろしくです。ご覧ちょっと聞いたことあると思います。確かテレビドラマ化もされたこともあり、内容をご存知の方も多いかと思いますが、うん、何せ医師という立場にいる人々が普段どんな意識でいるのか、上級な医療現場での神のメスを持つ外科医にいくらでも金を払おうとする患者家族と、その神のメスの実態などなど、一度知ってしまうともう病気できない、入院なんてできない、健康でなくてはならないといった一種の脅迫観念に駆られること間違いなしの作品になっています。ただ、脅迫観念が過ぎると医師に対しての不信につながるので、読み方には注意が必要です。
わー、すごい。うまい。プレゼン。
うまい。健康第一を心がけたい方にはうってつけな作品、ブラックジャックによろしく。ぜひ一度見てください。
私はこの本で健康に気をつけるようになりました。
違う先生、大丈夫ですか？ブラックジャックによろしく読んでたら。モンスター。
もうこの本を読んでから病院に一度も行かなくて良くなりました。
読んだだけなんですか？何もしてないんですか？
読んだらすごく健康に気をつけようという気持ちが働いて。
どう気をつけてるんですか？
これを飲んでいます。
それやろ。ショッピングにつながるやろ。こいつ、こいつダメだ。ブラックジャックによろしくね。
あ、ええー、そういう話なんや。
結構裏側なんやろね。そうだね。うん、さあ、こちら、ラジオネーム、やぶれがささんのビブレオバトルです。おすすめの本です。はい、内田百軒さんの東京日記。タイトルね、もうこの東京日記という、タイトルの通り、東京での何気ない日常が描かれているかのような文体なんですが、うん、ふと見ると、前を走る車のタイヤが地面から浮いていたり、富士山が噴火してるのを誰も気にしてなかったり、池の金魚が青く光っていたりする。日常からいきなり不思議な世界へ連れて行かれるのが癖になり、何度も読み返しています。
どういうこと？
めちゃめちゃうまいな。
ね、最後どうなるかむっちゃ気になる。
最後っていうか。
っていうかもう。
中身も全然分からん。
そうやね。予想がつけ。うん、確かに東京日記っていうから石原さんが言ったら、あ、東京かって東京の。うん、え？すごいな。
読みたくさせる人
や。ね、何回も読み返していますって本人がね。
だから、あそこどうやったっけってなんねや。すごい、うん、え、何回も読み返したくなる。
富士山が噴火してるの、誰も気にしてなかった。
誰も気にしてない。
SF でもないし。池の金魚。
うわ、重いな、金魚の。難しい。
え、なんて言いばいちゃん。
難しい。どれにするか。
あ、そういうことね。
あ、どれにしよう
か。言うてやろ、難しい。難しい。さあ、行きましょう。こちら。赤福ちゃんのビブリオバトル。私のおすすめの本は、吉武慎介さんの、片言で、吉武慎介さんの、転べばいいのに、です。皆さん、嫌いな人いますよね？どうですか？皆さん。
いないわ。
いや、いた時期もあるでしょ？その、でも、
うん。全然いない。
そんな感じはわかんない。
皆さん、嫌いな人でも誰しもいますやん。合わないなとか、今日はこの人に腹立ったらみたいな人はいますやん。なんなん、あいつ。私に何の恨みがあるん。と、今から一緒にあいつを殴りに行きたくなるときありますよね。
チャギアスやん。
チャギアスちゃん。
いや。
赤服&チャゲ。
なんでアスカ。
アンドアスカか。今から、そんなときありますよね。そんなときに読んでもらいたい絵本です。
絵本なんや、
う
ん。
つまずいて転んでしまえと思っちゃうくらい嫌いな人に出会ったとき、あ、だからタイトル転べばいいのにや。嫌いな人に出会ったとき、うん、頭の中で相手をベチャンと潰したり、お腹冷やしロボットを操ってお腹を壊させてみるなど、大人も子供もみんな抱くことのある嫌な感情と、どうやってうまく付き合っていけばいいかが可愛く面白く描かれています。私は以前の職場で万年ヒステリー主任にターゲットにされた時にこの本に出会い、この本を参考にして嫌なことがあった日は、冷蔵庫の中のドレッシングを両手持ちで激しくシェイクして、ストレス発散をしていました。美味しい子で、ね、サラダも食べてるんでしょう、でもね。今どうしようもなく嫌いな人がいる方も季節柄なんとなく落ち込みがちな方にもおすすめの一冊です。
うまいなプレゼン。みんなうまいな、
転べばいいのに。なんかいいよね。これちょっと読んでみたくなる。
うん。
お腹冷やしロボットとか
さ。ガムガムとかよ、もう。基本嫌いな人なんで。あいつガム踏んだやん。ガム押してへんか。
そうやね、今の世の
中。料理ガム押してへんか。
そうやね、そうやね。
わあ、面白そう。
ね、嫌な感情とどうやってうまく付き合っていけばいいか。
うんうん、
ほんで、さあ、なんか自分だけ嫌なやつで、今だってさ、嫌いな人いますよねって言うと、なんか、うん、おるおるっていうのが、ちょっと、自分が悪い人間。
いや、いないもん、仕方ないわ。
黒い塊やな、ほんとに。黒い塊。
強いて言うなら、自分かな。
うん、嫌った方がええで、ほんまに。じゃあ、だ。
じゃあ、喧嘩なるぞ。
次行きます。
喧嘩なりはな。だからこういうの読もう。転べばいいのに。でも、だから、あ、自分だけじゃないんやって、こんな嫌な感情を持ってしまうのはって、うん、うん。まあみんな、やっぱ腹立つこともあるよって言ってくれるね、いい本やと思います。はい、さあ、こちら行きましょう。SY カレゾーさんの、ベブリオバトル。推奨2冊。この、まあ1冊にしようかな。1人ね、1冊にしましょう。
はい、お願いします。
どっちにしようかな。どっちにしようかな。こっちに行こうかな、ほんなら。
はい。
まあ、一番目に書いてるから多分一番目が一冊目行きましょう。ご存知伝説のスーパーリーダー、イカリア長介さんがお書きになった、はい、ダメだこりゃ。
おぉ。
おこれ、そんなことない。ドリフ並びに昭和芸能史のエピソードが満載。そして、この世で一番うまい食べ物は、白ご飯に釜揚げしらす、そこに鰹節と醤油であることを知れる一冊だそうです。読んだその後の食費は一生安上がりになるのを。
へー、
これすごいな、その、うん、ダメだこれはが、ちょっと気になるわ、これ上手やわ、
う うわー、でもどんなんな、どんなものがお好きで、どんなもの食べてはったんやろうっていうのは気にはなるわ。
うんうん。知らないです、
ね。ほんで、昭和芸能史のエピソードが、まず私ね、昭和の時代のあの芸能史のエピソード、めちゃくちゃ好きやった
な。あ、みたいな。
ね。白ご飯に釜揚げしらす、そこに鰹節と醤油、そら美味しいよな。
ほらもう、そら知ってん、ね。そうやね。そらが美味しいな、知って
ん、ね。まあもう、ほんならこれ、もう短いから、もう一個行きますわ。二個目。お。SY カレゾさんのね、往年の大スタープロレスラー、スタンハンセンさん。魂のラリアット。
お
ー。石田さん結構プロレス好き、これは知ってる？
いや、知らないです、ね。
もちろん昭和プロレス史のエピソード満載。そして、どんなに辛く悲しいことがあっても、グーにしたっての、人差し指と小指立てて、空に突き上げ、ウェーと叫べば、何でも解決することを知れる。
マジで？らしいです。すごいな。
その後は、人生ちょろいらしいですよ。
いやー、めっちゃいい。
ぐらいな気持ちになれる。魂の
ウィーユーってしらすご飯食べて。
いやいやいや、混ぜといて。これ違う2冊やから。1冊だけ読んでもどっちもなれない。
あ、
はい。
別々
ダメだこりゃと、ダメだこりゃと、魂のラリアット。2冊読めば、釜揚げしらすご飯が、で、だけで乗り切れて、どんな嫌なことも人生でウィーっていうわ。
だからその2つでしょ、もう毎食釜揚げしらすご飯。
まあでもそうなります。
わ、面白そう、どっちも。
ね、さあ、こちら行きましょう。トラネコ、トラちゃんさんの、ビブロバトルです、はい。私は本が大好きで、岩見さんの本の紹介コーナーも楽しみにしてます。ありがとうございます。さて、ビブレバトル。私のおすすめは、グレゴリ青山さんというかな。グレゴリ青山町、京都深堀散歩。小学館文庫から出ております。京都に生まれ育った著者による京都の名所を面白おかしく紹介された漫画エッセイですって。
うわ、
読めそう、ね。
これから、読めそう。これから京都に観光に来られる方にも、地元京都に住んでおられる方にも、知らんかったというところが面白い漫画で紹介されていて、とても読みやすく、かつ勉強になります。掘っても掘ってもまだまだいろいろ出てくる京都の魅力満載の本、京都を散歩したくなる本です。ぜひ、
うまいな、みんな。
うまい。
プレゼンが。
な、京都深堀り
全部読みたくなるわ。
ねえ。
これマジ、ちょっと一面に絞る
の
かな、
あれはね。やばいな、まだまだあるんでしょ、めっちゃ来てる。
はい、そうなんですよ。
ありがとうございます。
こちら行きましょうか。ちょっと待ってくださいね。
たくさんありますね。
そうなんですよ。
他のメールと、混ざってね、いっぱい
出
て
るんで。これ行きましょう。はい。彦根の直さんのビブリオバトルです。私のおすすめ本は、高木明光さんというね。高木明光さんの著作、ジンギスカンの秘密です。これ漢字でジンギスカンとか、振り仮名振ってくれるから助かってんけど、ジンギスカンの秘密です。この本、若き頃は牛若丸。後の宮本義経が奥州平泉で兄頼朝に屈した藤原康平の軍勢に討ち取られたとの通説を押し、実は北海道へ落ち延び、海を渡り、蒙古でジンギスカンになったとの。
ああ。
はい。
うん、うん、うん、うん。
あれか、チンギスハンじゃなくて、これチンギスカンでいいんかな、読み方。もう、まあいいか。チンギスカンになったとの日本中世の一人二役のトリックを暴く歴史推理小説です。
おー。
徹底的に。おーって言って興味ない感情が。
実はこの人亡くなったって言ってるけど、他のところ、ね、実は生きてて、っていう。まあ言った都市伝説じゃないけど。
これ、チンギス藩説あるんですよ。
あるよな。
宮本義経が、もう実は、源頼朝に、で、亡くなったっていう説と、でもあんだけ庶民やったんが海を渡って逃げて、で、チンギス藩になったみたいな説はあるんですよ。徹底的に文献や資料を調べ上げた作者。義経の首検証の謎、アイヌ民族に残る伝説、源氏と、ジンギスカンの掲げる旗の位置、そしてジンギスカンの名に隠された静か御前への思い。これ、マニ先生からも習いましたよね、これ、うん。この本を読めば必ず、ジンギスカンでいいんかな、これ。あって。
いや、まあ、いいか、あえて言い方がある
んだよね。そうですね、書いてるんですね。ジンギスカンは、必ずジンギスカンは義経であったと考えざるを得ないでしょう。秋の夜長に、うん、絶品の推理小説。
今、その話聞きながら、さっきのタレなの。
タレって言っちゃったんだから、ね、だからついつい羊の方のジンギスカンを売ってまうから、やめよ、これ。すっごい、これ、ナオさん、上手にあれ、な、プレゼンしてくれてんのよ。うん、ジンギスカン。
そうや、これ、ジンギスカンのタレでもいいと思う。
合いますね。
合
う
ね。
ほんまにこれ歴史の、これすごいわ、読んでみたい。
いや、すごいね。
歴史推理小説って、いいあれやもんね。
わー、どうするまたこれ、 後ほどの時間もかけて、まだまだ来てるんで。でも一旦これ、はい、ビブリオバトルはここで。
一応ね、私が、締め切りにしましょうか。文章の、あれも、寄った、選んでいったやつの順番で読んでるんで。
あ、なるほど。はい。で、また後で、はい、ビブリオバトルも、読みながら、最後に発表にしましょうか。番組の最後に発表ですので、
ただ皆さん、素晴らしいですよ。
はい、この時間もたくさん、送っていただいてありがとうございます。ということで、まだまだ来てるのを紹介しながら、いいですね。はい、優勝は番組の最後に発表します。は
い、じゃあ一旦とりあえず締めておきましょうか。お知らせ。はい、お知らせ。リスナー対抗ビブリオバトルでした。